こと。
はい。
はい、店長です。
リックエです。
はい。
フラコトでございます。
今週もフラコトですね。
はい。
はい。うん、この間、前回、科学未来館に行ってきた話をしたかなと思うんですけど、
はい。
その前の日に、大喜利の大会出てきたんですよ。久しぶりにそういう大きい大会に、まあ、出てみたら、やっぱりいいもんですね、大喜利って。
どういいんですか？
大喜利っていいもんですね。
いやいやいや、あの、金曜ロードショーだけでは通り切れないっていうのは分かってるんで。
なんかやっぱりそうなんですよね。一回、前回か前々回ぐらいに、なんか俺は一回大喜利を上がったんだみたいなことを言ったと思うんですよ。
言ってた、めちゃくちゃ言ってた、生きてんなーって思って聞いてた。ごめん。
切り散らかしてたじゃないですか。いや、言ってくださいよ。いや
なんやかんや言うとりますがっていう気持ちでいたけど。
そうそう。いや、なんか、時は、その、大喜利で答えて、こう、うんうんうん、面白い、例えば受けた時のその快感
は、もう、慣
れたと思ってたんですよ。もうそんな、ちょっとやそっとの受けでは私喜びませんよ。何年やってると思ってるんですかみたいな感じのおつぼねモードになってたんですけど、
うん、
もう、渋谷のカルチャーカルチャー、東京カルチャーカルチャーか。はい。
はいはいはい。
で、
カルカル、
うん。そうそう、カルカルで。で、一般のお客さんが多分100人ぐらい入ってて。
お
ぉ。で、参加者も、なんかその、ウェブ予選を通過した人みんな出てたんで、うんうんうん、そこに芸人さんのゲストとか入れたら多分7、80人参加者としていたみたいな。
うんうん、大きなお祭りですね。
そうそうそうなんですよ。もう200人弱ぐらい、多分スタッフさん入れると200人ぐらいいて、満杯みたいな。
うんうん、
そこで、ちょっとこう、ね、出した回答がいい評判だったりすると、もうすぐもう怪獣されちゃいますね、私の心は。
怪獣っていう使い方ここで使うんだな。
ほだされちゃって、ほだされちゃって
。やっぱじゃあそのなんていうのか、エクスタシーみたいなやつやっぱ逆らえないなって。
いやー、楽しかった。なんかそうなんですよ、その実を言うと、ああ、まあ、これはいいのか。まあ、中身は確かまだ、これが配信されてる時にはまだ一応アーカイブ変えたと思うんで、うん、もしよかったら見てほしいんですけど、まあ、結果自体は出てるんで大丈夫かな。なんか1回戦で僕負けちゃって、
うんうんうん、
でもなんか敗者復活みたいなやつで上がれたんですよ。
あ、めっちゃ気持ちいいやつじゃないですか。
そうそうそう。で、敗者復活、だ準決勝からまた出れますみたいな感じ で準決勝で結構あの調子が良くて、
うんうんうん、
最後決勝に残ったみたいな感じだったんで、こう一番こう波を楽しんだというか、
はいはいはいはいはい、
負けて落ち込んでまさか復活して、うんうん、そっからちょっと持ち直して最後決勝まで楽しめたっていう楽しさ、ほだされちゃいますよね、うんうん、これはやっぱり。
いや、そんなアトラクションなかなかないですからね。
いや、ほんとね、いいもんですね、大喜利って。
ちゃんと帰ってくるんだぞ。で、どうだったんですか、プレイは。はい、
プレイ、
プレイ、なんていうの、なんていうの、プレイ、あの、なんていうの、自分のこう、回答のこう、ノリとか、そのこれお気に入りだぜっていうのとか、これ気持ちいいのが出たぜとか、
はいはいはいはい、
そういうの、まあ、ほら具体的にこのお題に対してこう答えましたらまだちょっと言えないとは思うんですけど、うんうんうん、アーカイブの話とかでそういうのもあったんですか。
気持ちいいの、気持ちいいのはね、
うん、
あのこれなんかちょっとまたやってんなって思われるかもしれないですけど、
うん、
その調子上がってきたなっていう時ね、このお題がスクリーンにボーンって出て、例えば4分間でどんどん答えてくださいとか、
3
分5分でどんどん答えてくださいって感じなんですけど、調子いい時の回答って覚えてないんですよね。
え、受けたなって感覚とかだけがあるってこと？そうじゃなくて、
そう、終わった後に、そう、多分受けた感じ的になんかやったんだなって、いい回答出せたんだなって、後でそれだけ残ってるみたいな感じ、そういう感覚。
いい酒ってこと？
あ、そうそうそうそう。
上善水のごとしってこと？
何飲んだかは覚えてないけど楽しかったことだけは覚えてますみたいな、美味しかったことだけ覚えてますみたいな。
ああ、いいじゃんいいじゃん。
これやってんな、恥ずかしいな。
やってんなってことがもう分かるってこと？何をやったかは分かってないけど。
いやいや、なんかちょっとこうなんかゾーンに入ってますみたいなことを言って、なんかこいつまたこいてんなってリックエさんに思われるだろうなと思って。
いやいやいやいやいや、ゾーンの話はあるじゃん。ゾーンの話はマジで何にでも。
そうそうそう。でもぶっちゃけそうなんですよ。なんか僕はあんま自分の大喜利がこういい大喜利してるっていうのは全く思わないんですけど、
うんうん、
そのなんかパフォーマンスの問題でね、やっぱ人様の前に出てなんかするから、まあパフォーマンスじゃないですか。
まあ、
で、それがやっぱいい時ってそのお題を聞いて、それこ その反射的にちゃんと答えれてるかどうかっていうか、お題に入ってるかどうかみたいな感じが自分の指標であるんですよ。だからそれがなんかいまいちこう 入らないなっていうか、なんかこう自分の中でこういまいちこうお題が出てるんですけど、うんみたいな感じの時とか、なんかここのこの単語を使ってとか考えてる時はもう全然ダメで、
うんうんうん、
いい時はなんか出たお題に対してもうなんか脊髄 B みたいな感じで、
うんうんうんうん、
オラオラってやったらなんかいいことが多くて、なのであんまり中身は覚えてない。
あー、なんかひねり出したんじゃないんだぜっていう、溢れ出るかのように泉のようなね。
すごいセンスある人みたい、かっこいい。
スプリングのような回答があ
ら
ポンポン出るということですね。
まさに春ですからね。両方かけてるっていうこと？
両方かけてみました。
あ、すごいですね僕たち。
はい。
大喜利強強コンビがね。
ダブルミーニングなんでね。
すごいな。
強強コンビではないです。俺は全然なのでね、本当に。
いやいやいや。
なんかいや本当ね、教えてほしいもん、いろいろ。
あ、大喜利、いや、教えれるようなことはないですけど、
うんうん、
なんかそういう話もね、なんかリックエさんに大喜利をやってみてほしいのもありますし、なんか噛み砕いた話みたいなのはしてみたいですね。
いや、なんかね、そう聞いてると、あ、大喜利やりたいなって思うし、うん、ただ、うんうん、そう、そんなに自分うまくできないから、うんうん、なんかこう、なんていうんですか、ピアノ教室みたいな感じでさ、
うん、
教えてほしいよね。なんか
手取り足取りってことですか？
ああ、いやいや、なんていうか、そうね、まずどのところに親指を置いてねっていうような多分話がきっとあると思うんですよ、はいはいはい、その大喜利におけるさ、バイエルがあると思うんですよ。
あ、そうね。じゃあ、あれですか、そのホワイトボードのこの辺を持つといいよっていうところにシール貼っといて、うんうん、ここだよみたいな感じで。
でもそれマジであるな。その、なんていうかさ、その、回答を言いながら、その、ホワイトボードをこう、バンってひっくり返す感じってさ、あれ素人って素人の動きにマジでなるじゃないですか。
あ、やっぱそれ思います、リックエさんも。
俺だからできないですよ、セリフとそのこれが回転してよ、うん、皆さんに見えた時にこうちょうど音が、うん、自分の声がそこに当たるっていう、なんかその
はいはいはいはい
やつが、あ、ちょっとこれ編集さん欲しいなって、後でちょっとシンクリップじゃない、そのホワイトボードってそのフリップとのシンク合わせてもらっていいですかって思うもん。合わない合わない。
いや、結構このボードってなんかあるみたいですね、
うんうん
うん、なんていうか慣れじゃないけど、ここでこう、あ、やってる人だなみたいながバレるというか、うんうん、こいつみたいな、
こいつプロが混じってるぞっていうのとかで、
こいつ好きだなみたいな感じが。確かにな。あ、そういう意味だと、じゃあここを持ったらいいですよとか、
うんうんうん、
このタイミングでひっくり返すといいですよみたいな感じが分かったら、
うんうん、
なんかそれだけで多分なんか大喜利前途するんだろうな。
マジでそんな気するんだよな。なんかそのフリップこうくるんって返すその手首の動きとかって、はいはいはい、別に日常でないからさ、うん、本当に
これでしょ、これ、ね、
そう。
そ
この筋肉ってさ、大喜利筋だと思うんだよね、その、
なんていうの、
第三 何頭筋何上腕そう、上腕大喜利筋で。
すごいな。大喜利でしか使わない筋肉。いつちぎれてもいい筋肉ですね。
これが、ね、ちぎれるまで俺は大喜利をやるって言っても全然ちぎれないんで安心してくださいって。
そうね。
なんだよな。
なんか、いいですね。あれあるじゃないですか、そのスポーツ科学とかで、
うんうんうん、
この角度で砲丸を、なんか初速何キロで投げた後に体をこうひねったら一番その推進力がかかってる、はいはい、力が伝わるみたいな。大喜利もこの瞬間に出したら一番インパクトがあるみたいな。あるな。
ある、あると思う。あそこに本当に気持ちいい声のタイミングで言われたら、あの内容伴ってなくても面白いんじゃないのかっていうのを。
あ、いいですね。
これ一回やってほしいのは、その、はい、大喜利のチャンピオン3名と、う
んはいはい、
大喜利やったことない人3人集めて、
うんうん、
その回答はもうランダムで、うん、過去のものとかを用意して、
あ、はい、
フリップひっくり返してそれを言うっていうとこだけで、
うんうんうん、
誰が面白いのかっていうの。
あ、それはね、いいですね。すごく
見たい。
多分そこはね、なんか、うん、差がつくと思いますよ、なんとなく。
この実験ってなんか禁断の実験な気も。
確かにめっちゃなんかネタバレ になるかもしれないですね。なんていうか種明かしになるかもしれないな、
うんうんうん、別にテキストがどうこう関係ないっていうことになったら怖いなっていう。
うんうん、あれしましょうか。じゃあその回答固定で出す人固定で、
うん、
だその変数はやっぱり一つだ、他を固定して、
うんうん、
そのボードを出すそうボードを出すタイミングだけ、うん、0.1 秒ずつこう前後に振っていってで同じぐらいの笑いのツボの人たちをランダムにこう順繰りだから2回以上見せるとね飽きてくるんで、
うんうんうん、
まあその見てくださる方は同じぐらいのこう笑いのツボを持ってる方を何ですかね、回していってどのタイミングで出した方がどれぐらいこう受けるかっていうのでグラフ引いて、
うんうんうん、
なんかそこからね解析をかけて、じゃあこのぐらいのタイミングだねっていうのを、
うんうんうん、ありそう、
そう、
ね、0.23 秒とかちゃんと出ると思うんだよね、数字
出ると思います。
出ると思う、普通に。
面白いな、やってみたいな。
すげえな。
本当に残酷なことをしてみたいな。多分ね、漫才のツッコミとかもなんかありそうですよね。このタイミングでどのタイミングで言うのか気持ちいいのかとか。
うわ。
やってる先生いそうじゃないですか。なんか笑いをやってる先生って確かにいるんで、このタイミングでこれを言うのが一番気持ちいいみたいな。
笑いを研究する。その先生はなんでそこにメス入れちゃおうって思ったのかな。それってさ、探求心の方がお笑いより強くないっていう。
あー、でもそうかもな。お笑いは手段なのかな。いや、それそうじゃなかったらすごく申し訳ないですけど、
うん、そうね、ちょっと聞きたいな、そういうの。
ね、やっぱこうね、すごくこう良質なコミュニケーションとしてそういう笑いっていうのが例えばあって、
うんうん、
それを最大化するためにはこうするのが望ましいであろうみたいなことをやってる人いるだろうな。
ストイックだな、
ね、でもやってる人いるだろうなって言いましたけど、人生かけてそれをやるのはすごいな、うん、
それがお笑い芸人ではないってところもすごい。
そうなんですよ。とか芸能事務所でお笑いに関わるとかじゃなくて、俺はそれを、うん、その何ていうんですかね、分析しますみたいな方をやるのはすごいですね。
なんでお笑い事務所はそういう人雇ってあげるんですか。マセキ事務所とかそういうのはさ、なんかこうさ、
確かに
そういう教授をちゃんとさ、こう、
うんうんうん、
だって若手育ててるでしょ、ちゃんと
育ててるはずですね。そうですね、
だからやっぱ共有した方がいいんですよね。あのツッコミの時の角度とか、あのかける時間とかをちゃんとこう、うんうん、はい、23度とあと400ミリ秒ってちゃんと言っていかないといけないよなって、
うん でもなんかできそうですけどね。それこそ AI でこの間の未来感じゃないですけど、その学習させると、その突っ込むタイミングの、ね、時間であったりとか内容に応じて、その返ってくる笑いの量をご褒美だとして、でそれが最大化するような形で自分で学習させていく。したら一番いいツッコミができるんじゃないかな。
そんな NHK お笑いバトルみたいなあの感じでやるんです
か。そうあ、いいですね。なるほどね。あ、それいいですね。なんか、いや、今も。
いいですね。
多分ですよ。AI にね。AI にランダムな言葉をランダムなタイミングで言わせて、なんかその、受けの量をやるだけだったら、多分ね、なんかね、なんか、あんまり意味の通じないツッコミができちゃいそうな気がしたんですよ、今。なんていうか、なんかあんまり僕たちが望まない方向に進化するのかなと思ったんですけど、最終的にちゃんとできてるかどうかっていうのをオンエアバトルのボールみたいにマクロで評価するような体制も作れば、ちゃんと意味が通じるような形にしないとご褒美がもらえないと AI が考えて、意味は通るしタイミングもバッチリなものをこれこうミクロとマクロ両面で考えてくれるんじゃないかな。
やばい、じゃあまた前回の話になっちゃいますけど、超芸人の話でしょそれ。
あ、そう
芸人を超える
スーパーコメディアン。
やべえ、いや、ネオコメディアンって言い方いいですね。
ネオコメディアン、ネオでもいいです。
ネオまあ NHK なんだろうな、その番組って感じするけど。
そうですね、これいいな、やってみたいな。なんかでもあれですね、それはもうでも見る人が裏笑いしないようにちゃんと注意しないとダメですね。その
あ
できてない様が面白いとか思っちゃダメですからね。
これだから一回裏笑いは除去して作るっていうのをやね、まあ、一世代目のネオは、そのコメディアンネオは、そのファーストジェネレーションは裏笑いのデータは入れないんですよね。
入れない、捨てます、ここのデータは。
ノイズなんでね。
そうですね。そうですね。あ、いいな。そうそうそう。で、だから N イコール2、2回目からですね。2以上から取っていくっていう。
そうですね。
いいぞ。あとはこれをやってくれる人と、これに人生を捧げてくれる人さえ現れれば。
教授これは手を動かさ、どこの教授
ただその研究をしてもらう人がいて、論文は僕の名前で出すんで。
なんなのよ、そういうとこでしょうよ。
いやー、いいな、面白い。なんかそういう辺の話もね、今度やる、
イベント
でね、なんかできたらいいかもしれない。
ああ、でもいいですね。なんかせっかくそのお客さんとかもいるんで、できますよね。その対象、人間を対象とした実験が。
おお、すごい。人間を対象とした実験ってやっぱり自分がこの現世でできると思ってなかったんで光栄ですね。
本当に光栄ですね。
光栄です。皆さんを実験台にさせていただける日が来るとはね。
いやー、マッドサイエンティストですね。我々もついに。
ね、まだその
待ちに待った。
ね、実験台になれるためのチケットまだ買えるんで全然完売とかしてない
、はい、ぜひあのラボへお越しください。
そうそうそう、ね、みんなおもころのイベントだったらすぐ完売すると思ったでしょ。
全然だ全然とは言わない、全然とは言わないけどね、ね、このチケット買っていただいてね、人類の進歩の糧となることをね、喜びたまえよと。はい。
そう、光栄に思って、今チケットを買ってくださってる実験台の皆さんは、お友達もぜひ実験台にならないと。4月の17日、ロフト渋谷で実験台に行こうよと、お誘いしてみてはいかがでしょうか。
ね、美味しい お酒とお食事と実験が待ってますので、
う
ん、
そうですね、
ほんと宣伝下手ですね我々は。
いやでも本当に、準備は着々と粛々とやってる感じがしておりますので、ぜひ来てくれると嬉しいですね。
はい、ぜひ、ね、番書を送り合わせの上、お友達をお誘いいただいていらしてください、うん、
この間天狗で、うん、カツカレーかなんかの話したと思うんですよね。
あ、はいはい、うな牛カツカレーとかなんかいろいろしてましたね。
あ、そうそうそう、まあ、
コロッケそばの一環でね、うん、
あ、そうそう、でもコロッケそばはねもうちょっとね、
うん、
もうい
や分かります、
長くなっちゃうんでね、うん、コロッケそばの話は。
あと、その、なんていうか、その、店長さん、その、なんかね、コロッケそばの話してる時の店長さんって、死体に鞭打つような感じになるから、あんまりラジオで見せたくないんですよね、俺は。
そう、なんかね、構図が良くないような気がして。
なんかね、サディスティックに見えるんですよね、その時の店長さん。
なんか嫌に冷たいような感じに切り取られてるなって思ってて。
まあまあ切り取られてるわけでもない、まあ実際冷たいんだろうけど、ちょっとね、うん、まあいいや、コロッケそばちょっと冷蔵庫に戻していただいて一旦。
そうですね、一旦ね、また必要になったらね取り出しますから、よろしくお願いしますよコロッケそば、またね冷たいな。
必要にならないっていう。
いや、なんだっけな、
とんかつでしょ、
そうそう、とんかつなんだっけ、あ、カツカレーとか、なんかそういう話をお便りでいただいて、うん、どう思ってるか聞きたいですみたいなお便りを確かいただいてたんですよ、はいはいはい、で、その時に僕なんだっけな、メンチカツカレーとかコロッケカレーみたいなやつは全然いいんだけど、うん、カツカレーっていうかとんかつはやっぱちょっとこう高級なものだから、
うんうんうん、
そのカレーとはちょっとこうカレーの方が足を引っ張ることが多いんじゃないかみたいなことを前の天狗で言ったんですよ、
はいはい
はい、うん、あ、ちなみにその天狗っていうのは YouTube の方でだけ上がってるおまけ回なので、皆さんぜひ天狗の方も聞いていただけると嬉しいですね。
今日宣伝多いな。
軒並み下手くそっていう。あ、でね、
はいはいはい、ごめんごめん、
ただ本当にそう思ってたんですよ、とんかつってやっぱちょっとこう、うん、ね、嗜好品というか高級品というか、うんうんうん、それをとんかつをいつでも食べれるぐらいっていうのがなんかこう贅沢でもなければっていうぐらい、あ、まあ、一定の価値があるものだって思ってたんですけど、なんていうんですか、収録の後にちょっとだいぶ気持ちが変わりまして、
うん、なんかあったんですか、
とんかつってもしかしてそんなに珍しいものじゃないのかもしれない。
いやー、どうなの？いやー、わかんない。その世代間のギャップはありそうだとは思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり、自分の中ではまだそのトンカツって、うん、頻繁に食べていいものではないっていう認識と、
ですよね、
うん、少なくとも2日連続で食べることはないなっていうものですね。
うんうんうん、もうトンカツって、まあ言うてもヒレカツ。1380円とかなんかそういう感じなんですけど、ロースカツ1280円みたいな、うんうん、やと思ってたんですけど、なんていうんですかね、松の家ってわかります？
松の家って初耳かもしれないですね。
ああ、なんか松屋あるじゃないですか、
牛丼の、
そうそうそう、うん、松屋がやってる、とんかつ屋らしいんですよ。
なんだそのの、のは、松の家ののは、全く。
松屋っていうとんかつ屋、松の家っていうのがあって。
うん、
松の家が。
じゃあ、松屋っていう名前使ってもいいけど
な。確かに。
ごめんなさい。ごめんなさい。そこ全然横道なんでいいや。
いい。松屋カツとかでもいいですよね。
とかもう本当に名前全然変えてきたらよくない？サボテンとかさ、それぐらいさ。
ああ、はいはいはい。結構普通買えますよね、確かに。いろいろやってるやつでも、
いや、カプリチョーザぐらい言えばって思うじゃん、そこって。
確かに松の家っていうことでね、
急になんかこうなんかちっちゃいジャンプだな、小ジャンプだなっていう。
大きくはね変わってないですから、うん、いやなんかそこの松の家が、うん、ロースカツ定食590円なんですよ。
おお。
で日中の定食でそれなのと、
うん、
朝食える定食みたいなやつにもロースカツ定食があるらしくて、
うんうんうん、
それが490円とからしいんですよね。
あーすげー、500円切ったんだ。そう、ついに
とんかつってワンコイン切るんだっていうのがまずあったのと、
うんうんうん、
で実際その、590円の方が普通の日中にこの間行ったんですよ、
うんうんうんうん、
したらまあそしたらそのむちゃくちゃうまいっていうわけじゃないけど、
うんうんうん、
あごめんなさい、ちょっとこれ語弊を恐れずにね言いますけど、
わかりますよ、
うん、そうむちゃくちゃうまいとかじゃないんだけど、そう、あとんかつ今日食いてえなっていう日に、
うんうん、
とんかつというものを俺は今から食べに行くぞっていう時の気持ちを満たすにはもう十分なぐらいとんかつなんですよ。
なんとなくわかる気がするんだけど、それって、どうかさ、あんまりね、うまいまずいの話に持ってけないんですよね、まあ、これね。
難しいですからね。この辺難しいんですよ。
でも満足と言っていいんですか？
満足はしました。全然、美味しかったです。ちゃんと。
ああ、この聞き方はありかな。
はい、
松の家とそうじゃない、うん、まあ普通のとんかつ、まあサボテンでいいや、
はいはい、
あって、まあお金のこと気にしないんだったら、うん、やっぱサボテンに入るのは入るけど、
お金のこと気にしないんだったらサボテンに入るのは入ります、それは、
うん、
それは間違いなく、はい、うん、間違いなくっていうか、
松の家とサボテンが隣同士の店舗にあっちゃ絶対まずいってことですよね。
それはまあそうですよ、そのやっぱそのお金のね単価の差はあるから、
うん、
それは同じ土俵に上げるのはちょっとそれは松の家がかわいそうなのはあります、うんうんうん、ただなんかその記号としてのとんかつってとか、とんかつを食べたという事実自体は、
はいはいはい、
そうには実はそんなにこう2000円とか1500円とか払わなくても、うんうんうん、そこって得られるんだって思ったんですよ。
すごい偽りのない事実、偽りのない気持ちの話を今してますね。
これ結構こうね踏み込んじゃいけないとこかもしれないですけど、だから美味しいとんかつを食べたいって時は
うん、
だからリックさんおっしゃってた通り、お金に糸目をつけずにうまいとんかつが食べたいって時は多分うまいとんかつ屋さんに行くと思うんですけど、
うんう
ん、とんかつが食べたいなって時、
うん、
だからとんかつなら何でもいいって場合は全然500円とかで食えるんだっていうのは結構衝撃だったんですよね。
エニーパーセントのとんかつっていうの面白いな。
とんかつの RTA エニーパーセントのレギュレーションでやるんだったら松の家にすぐ行って、
うんうん、
あのとんかつがテーブルに置かれた瞬間
計測がね
計測をとそうすると
まあそうだよな、だから今松の家ができるまでは結構タイムの更新って伸びてなかったんですよね。
あそうなんですよ、結局そうなんかカツ屋とかがあるのは知ってたんですけど、
うんうん、
カツ屋って量を食べるための場所なのかなっていうイメージがあって、カツ屋ってなんか男性がこうがっつりとんかつを食べたい、リーズナブルに食べたいって時に行くところなのかなと、
うんうん、
だちょっとこう一個乗ってたんですよ、その、
うんうんうんうん、
ただただとんかつを食べたいってだけじゃなくて、なんか安くお腹いっぱいになりたいという気持ち、
うんうんうん、
そっちの方にカツ屋は行ってるのかなと。だからあんまりこう今回のこの集計対象に入れてなかったんですね、
うんうん、
松の家はこれ怖いなっていう。
どういうこと？
本当ミニマムです本当に。
あ、量がってこと？単純に。
いや、量もクオリティも。 あれよりも
ダメじゃない、その
いやいやいやいや、ちゃうんですよ、あれより、いや全然あれなんですよ、それより安い、
うん、
とんかつ定食あってもいいんですけど、多分そうするともうその、うん、あ俺とんかつ食ったなって感じがちょっと減るなと思ったんですよ。松野屋よりさ、松野屋からが、うん、あとんかつ食ったんだなって感じがすると。
分かった分かった、これより下になると駄菓子のビッグカツになるぞっていう感じでしょ
ちょっとだからちらついてくるというかね、うんうん、そこビッグカツ、ビッグカツがちらついてくると。だからそう、でもその最低限俺はとんかつ定食を食ったっていうためには5、600円でやれるんだって思うと、
うんうん、
カツカレーって、うんうん、なんていうかそんなに肩意地張らなくてももしかしていいのかなって。
あ、ここでカツカレーに戻ってくるのか、一旦松の絵を通してからの、
そうなんですよ。なぜならそのコロッケ定食みたいな感じの例えば定食あった時に、
うんうんうん、
多分まあむちゃめちゃ安い定食はあったとしても、まあやっぱり600円台とかで食べれたらまあまあいいかなって感じだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
コロッケで、そのコロッケで作ったコロッケカレーとかは、
カレー？
そうそう、全然馴染みがあると考えれば、じゃあそれよりも安い値段で松の家は出してきてて、俺はそれでも全然とんかつだと思えると、
うん、
思えるっていうか本当にとんかつなんですけど。
そうね。
騙されてるわけじゃないから、ね。
そう。これちょっと今回ひどい感じになってると怖いなって思うんですけど、まあ、真っ当にとんかつなんですもんね。
そう。
まず。
だし、そう。真っ当にとんかつだし、うまいから、そう、その、松屋の関係者の方いたら、本当にこれはもうありがとうございますなんですよ。
そうね。
でも多分、分かっていただけると思いますよ、その、なんていうか。うん、とんかつって高いのはキリがないんで、本当に、
うんうん、
もうなんか何千円もするとんかつとかあるけど、その松の屋さんぐらいのその価格帯でやってるものでも、うん、ちゃんととんかつを食ったなって感じがするんですと。それをじゃあカレーに移植したカツカレーだったらコロッケカレーと同じぐらいのテンションで食えるんじゃないかなっていう意識の変化。
なるほど。それって、詰まるところ、うん、今までの、だからその、高い、とんかつでカツカレーやるのは、やっぱりまだ、ちょっと、
っていう。それは、
ハートが。
高いとんかつをカツカレーにするのは、やばいですよ。
やばいですか。
やばいですよ。
やばいって何よ。
高いとんかつをカツカレーにするのはやばいですよ、リックエさん。それはそれ、リックエさんはでいいですか。
やばいかな、やっぱり。
っていうかリックエさんの中でカツカレーって いくらですか。
ああ、そう、この話でも結構、
うん、
多分全然みんな違いますよね。カツカレーでしょ。
そうそうそう。
いや、カツカレー結構高いんですよ、自分の中では。
なるほど。
カツカレーって、
はい。
900円ですね。
ああ、うん、わかる。そうですよね。
か、これ、もっと上もあるんですよ。900から1100の間。
1100ね。うん。
うん、
1080円とかね、そういうのありますよね。
そうそう、この感じなんですよ。なんか、だから、うんうん、いや、多分、まっとうにとんかつを食ってるんですよね、普通に。パートとして。で、なんか、で、だからそうすると、まあ、あんまお値段の話で、食を進めるのあまりいいことではなさそうだけど、
はい、
そのほとんどの部分が逆にそうすると、とんかつのお値段になってるってことは、うんうん、あれ、カレーの値段の低さやばくねってことになるんですよ。はいはいはい、比率が。
それね、その方程式ね。
そう。しょうがないんですよね。X たす Y が、お値段だから、X が大きくなると Y は小さくなるんですよね。
そうそうそうなんですよ、ね。
そうなんですよ。そうなんですよ、これ。
見えちゃうところがね、ありますから。いや、だからカツカレーって高いというか、まあそういうもんですけど、じゃあ高級カツカレーみたいな、なんか、ちょっとその、なんかかなり分厚くて、なんならちょっとこう、いい意味でピンク色っていうか、ちょっとレア気味でも食べれるとんかつみたいなやつとかを、
うんうん、
カレーに乗せてもいいですか。 本来なら塩で食べても全然いいですみたいなとんかつ。
あ、カレーと一緒に出してもらうのはいいんですけど、乗っけないといてもらえますって気持ちはある。あの、だって、
そうですよね。
最終判断カレーを俺やるかもしれませんが、あ、うん、その、一切れ二切れカレーやるかもしれませんけど、うんうん、やっぱその、なんか、肉汁じゅわーは、その、カレーに染み込んでいくのを見るのは、俺はちょっとやるせない気持ちになってしまう。
でしょ？やっぱそれが答えですよ。
ただね、これ一個ね、抜けてるんですよ、はい、これの話って。
え、なんかあります？
カレー側を舐めすぎてるって話があるんですよ、これ。
ああ、これは。
そうなの。
これはね。
それでね、ここ一応カバーしとかないと、カレーファンにも怒られそうなんですよ、多分。
まあ確かにね。
カレーがそんなに立場低いんですかっていうのは、多分ね、我々の、もしかすると世代の、はい、なんかその、食べ物のランキング、ランキングっていうのお金、値段的なランキングみたいなやつで、
うんうん、
カレー結構低い位置に置いちゃってるじゃないですか。
あまりにありふれてるというか、国民食ですから、うん、なんか、のこうすごく上に設定はできないかもしれないですね。そう、
だから家庭で食べている回数がダントツに多いの で、
うん、
でそうした場合に外食の値段になってきた時に、はい、高くなりにくいっていう区引きがあったと、今まではあったと思うんですけど、でもカレーって今高いですよね、普通に。
高い
安いカレーは当然ありますけど、
いや、そうなんですよ。カレー
って、カレーのピンキリの話もあるから、
カレーの話は本当ね、難しいの、本当に。これあんまり言ってなかった設定なんですけど、カレーの食べ歩きをめちゃめちゃし、そう、カレーの食べ歩きをめちゃめちゃしてた時期があって、
うん、
大阪にいた時、
いやね、だって本当はさ、店長さんが、ダイエット始める前はさ、カレーとか二人で、一回ぐらい行ってたじゃないです
か。あ、行きました、行きました。
なんか、それ以降なんかカレー行ってないけど、本当はね、カレーも行きたいなーなんて思ってます
よ
ね。
そうなんですよ、うん。カレー実はめちゃめちゃ好きで、100軒ぐらい多分行ってるんですよ。
お、
大阪のスパイスカレーを。
あ、
スパイスカレー大阪流行ってて、そう。
うんうんうんうん。
でね、スパイスカレーって高いの、基本。
そうね、スパイスって香辛料ってほら、やっぱインド、うん、ね、新大陸じゃないわ、インド大陸からね、やっぱ大陸インドから、
そうそうそうですよ、私は小指でつまんでたようなもんなんですから
ね、金と同じ重さの ね
そうそうそうそうぐらいの価値があったものなんですから、なんかパス、なんか3種の合いがけカレー1480円とか全然やってくるわけですよ。
え、そういうのとの、コラボはどうなんですか？カツカレーの最高級と、あ、じゃあ、はい、カツの最高級とカレーの最高級の、マリアージュってなったら。
どうでしょう、カツカレー。至高のカツカレーみたいな感じになるのか。至高の
カツカレー、でも食べてみたいけど、マジのやつ、やばい値段になりそうですよね、その考え方すると。
そうじゃないですか、3000円ぐらい、4000円
まで行きかねないですよね。
やば、うなぎじゃん。
うなぎじゃんっていうか、
カニじゃん。
フルコースじゃん。
あ、コース。今もう高い食べ物の
知識なさすぎて。
コース。
フルコースは4000じゃないですけどね。
焼肉じゃん。焼肉。
いいワインじゃん。いいワイン。まあ、わかんねえ。
ワイン、いいワインはもっと高いんじゃない？
もっとね。そうね。
いや、
本当物の値段わかってないんだよな。本当はお前ら語っちゃいけないよって、だから お叱りを受けた方がいいんですよね、我々ね。
あ、本当ね、これ聞いて本当不愉快ですと。あなたたちみたいな人にカツもカレーも話してもらいたくありません。泣いてます。カツとカレー泣いてます。言われても仕方ないですよ。
ごめんなさい。
カツ泣かせ。
カレー泣かせの。ごめん、ごめんね。
確かにめちゃめちゃでも自分でなんか作るのもな、作れないんだよな、とんかつもカレーも。
それでもさ、それぞれだから、じゃあ店長さん最高のカレーお願いします、俺は最高のカツを買ってくるんでって言って、
うん、
それこそイベント会場でこう合体ってやった時にさ、
すごい、はい、
最高に美味しいってなるのかなっていう。
最高に美味しいってなるには期待を超えないとダメなんで、
うん、
そのやっぱマリアージュというか、
うんうんうん、
こことここが合わさってこう突き抜けたねっていう感じが出ないと、
うんうんうん、
なかなか高得点はねつけられませんから、この審査員としては
つかない気してきたな、なんかやっぱり
カツカレーってだから難しいんですよ。これはもう最初の方に話してたのとまた違う側面で、
うん、
そのやっぱ差ちるんじゃないかな、どっかでそのクオリティが
差ちる、
その上限があってその一定までしかいかないんじゃないかな、カツカレーって
差ちるって何、
サチュレーションするっていう、その
あ知らない単語出た、
なんかこう数値が上がっていってもう上限、グラフとしてはもう横に寝ていくような感じ、
ああ頭打ちになって、
そうそうそうそうそうになっちゃうぐらい多分な、その限界があると思うんですよね。
ある食品のサチュレーションは早いですよ本当に。
うん、
うん、
でもとんでもないことが起きない限りやっぱりカツカレーはそれがなんかこうまだこう見えないというか、あまり期待できてないところは天元突破というか、その上限解放本当にするのかカツカレーは。
いやーカンストしてると思うんだよな、結構早い段階でカツもカレーも。
そうなんですよ、その序盤型っていうかなんか、うん、最初の方に割とこうステータスは上がっていくんですけど、うん、レベル上がっていくともうあんまり伸びなくなって、
うん、
レベルもそのね、あの他の食べ物がレベル99まで育てられるんですけど、カツカレーはレベル50ぐらいで、
そうね、
止まるんじゃないかな。
新しい技とかもいまいちこうね、綺麗なの覚えないですしね。
そうそうそう、なんで結局ではそれってカツを単品で食べた方がうまいんじゃないかとか、
うん、
カレーを単体でってなってしまうイメージがあるんで、なんかまあ覆したいところではありますね、自分の中の認識を覆
したい。なんかそれはもういわれのないそしりだったっていう結論、
すいませんでしたと
したってちゃんと謝りたい、あの我々は
カツカレーさんに、
うん、だから本当見せてほしい限界を突破するカツカレーを、
ね、俺たちをカツカレーに謝らせてくださいということですね。
めちゃくちゃ不遜だな俺ら。
確かにカツカレーめっちゃうまい店ってあったら、
うん、いやでも食べたい食べたい、本当に食べたい、それは、う
ん、いいとんかつが出てて、それで作ってるカツカレーの店があって、それちゃんとカツカレーとして食べに行くんですと、はこれやりましょう、
やりましょう、別にラジオとか撮ってなくてもやりたいぐらいです、やりましょう、
うんうん、ね、そうですよ、全部ラジオにしなくたって僕たち美味しいものだって、うん、食べに行くんですからね、
好きに食べに行くんだから、本当に
そうですよ、邪魔しないでよね。
いやでもこれ食べに行ってくださいっていう、何のラジオだこれ、これ食べに行ってくださいっていうね、おすすめのなんかあの料理ありましたら、あのぜひね、あの送っていただけると ね、
はい、もうこれいいって思いません、なんかちょっと長くなっちゃいましたけど、
はいはいはい、
なんかこう僕ら一応30代じゃないですか、
うん、
でなんかそのいやーみたいな、若い時はもっと肉とか食えると思ってたけどもう揚げ物とか食えないねみたいなって、
うん、
もういいって思いません、
あそのセリフってこと、
そうそうそう、何億回言うんじゃいっていうね、
あー俺ねすごいんですけど、
はい、
俺全然ピンときてないんですよそのセリフ、未だに。
強そうなんですね、
なんかいやマジ多分マジなんですけど、生まれた時のステータス振りっていうか、捨て振り、
うん、
俺多分ね、消化器官に結構振ってるんですよね。
あ、内臓に。
内臓に。 いや全然油物いくらでも食えますけど10代と変わらずっていう、
すげ
ー話と、あと海外旅行行った時にお腹壊すことまずないっていうのとか、
うわ
ー羨ましい、完全にね旅行向きにできてるんですよね、その辺が。
確かに本当ですよね。
うん、
確かリックさんあれでしょ、お肌も強いでしょ、
結構。なんだっけそれ、そうなの。
なんか言ってましたし、その海外旅行とか行ったら僕結構そのなんか水が合わなかったり日焼けとかですぐ肌がなんていうダメージを受けて、
あお肌強い、それは
いいな。
なんだろう、長くなっちゃってすいませんだけど、なんかその1ヶ月ぐらい徒歩でスペイン横断した時があって、
うん、はいはいはい、
最初の1週間夏場でもう炎天下でもう、うん、もう皮膚もう水ぶくれできるぐらい焼けてて、もう火傷、うん、になってたんだけど、なんか2週間目から、うん、日焼け止め塗らなくて全くダメージを受けなくなるようになり、あとなんか靴ずれとかもあったんだけど、なんか治癒力の方が増してきて、いや1週間ごとに治癒にかかる時間が1日短くなってってて、とか最初靴ずれ治るのになんか5日以上かかるなーってなったのが5日4日3日ってなってって、だから怪我の治りがすげえ早くなってた本当に。
どんどんどんどんそれが早くなっていって、
だから俺多分あと2週間スペインでその横断やってたら、
うん、
多分傷がつけられない体になってたと思う、治癒力の方が増すなって
もう傷がつく前に回復するっていうこと、
あもうだからナイフでスッってやった赤い線がスワーって消えるみたいな、
あすごい、
いやもうだから倒せない敵みたいになるはずだったんですけどね、
ハンターハンターの感謝の聖剣好きみたいな感じでだんだん経過する時間が短くなっていって日が落ちる前に全部治るみたいな、
そうかな。無理やりハンター持ってきたなって今思って、
そうね今思いついちゃったんでごめんなさい、
打ち込んできたな、
すんません、でもそうだ、いいなあ、いいなあ、じゃああんまりこう胸焼けとかそういうのは無縁でってことですね、
あそうそうそうそう、俺胸焼けって知らないんですよ
リックや胸焼けを知らない、
何のこと言ってるのってなってます、
いやほらあるじゃないですか、脂っこいもんばっかずっと食べてたらみたいな、
秋の話じゃないんだなっていうことだけはなんとなく分かってるんですけど、
うん、まあ、なんか秋もあるんかもしれないですけど、ちょっとこの脂っ気がちょっともういいかなみたいな、ふうみたいな、
いやもうまあさすがにほらオリーブオイル飲めと言われても飲めないけど
言わないですよ誰も、
ただそう、はい、とんかつをずっと食えとか唐揚げをずっと食えっていうメールインワリオあったらできるんですよ、
あもうずっとミスしない、
ミスしないですね、
唐揚げを食え唐揚げを食えいいな、やりてえ、
やりてえな、
上がるメールインワリオいいですね、
上げる上がる
上げる上がる、
いいな、やりたいな、
いいな、
いやだから本当本当本当、なんかその、なんかその症状の表現として胸焼けっていうもの何のことか分かってないですね、うん、でもこれでも結構みんなあると思います、俺が胸焼けが分かんないだけで、
うんうん、
なんかその鈍痛がしますとかその痛みの表現ってさ人と共有できてないじゃん、そもそも、
確かに確かに、はいはいはい、
キリキリ痛みますとかの表現が多分これのことキリキリ痛むって言うんだなっていう経験を持ってないと、
うん、
病院で説明できなくないってずっと思ってるんで、
痛みのクオリアですよね、
そう、
多分みんなこれのこと言ってるんだろうなって思いながらね、
そう
それは分かるな、
その辺の話もね今度したいですね、
ね一回じゃあリックさんにね 美味しい料理っていう前提でリックエさんを胸焼けにした人が勝ちっていう。
待って、前提って何？美味しくない料理渡してってこと？
だからそのラードを油で揚げたものとかそういうのはなしで、
ね、フライヤーでね。
そうそうそうそう、そういう
消えちゃうやつでしょ。
そうそうそうそう、それはダメだから、そのちゃんと美味しい料理である前提で、ただこうリックエさんがうみたいな、もうみたいなに、美味しいけどもうちょっとこう胸いっぱいというか胸焼けして食べれませんみたいに、
うんうん、俺多分勝てるな、誰とやっても今のところ。それ
これじゃあ道場破りというか、リックへ胸焼け道場、
俺に胸焼けの味を教えてくれっ て、
や
って
そうそうそう、敗北を横にルビーで胸焼けって書いてる。
いやだから本当、そのなんかその同じ世代の人がもう昔ほど食べれなくなりましたねとか言ってんの本当、うん、は？
はあ、なんです
か？はあ、って
すげえ な
何を言っているんだ。
あ、ちょっとこれはまた今度にしますか、この辺の話は。しましょう、
これは、うん、大人になりきれないだけの話も全然あると思う。
そうね、そうですね。
また
この辺のカツカレー胸焼けなどなどね、話すことは尽きない、まあ、どんどん断りじゃないことになってますが、
なんとかクオリア持ってこうとしたんですけど ね、
ね、
はい、ちょっと調整してね、あのもっと今度ちょっと断りに寄せて胸焼けの話とかできると思うんで。
あ、いいですね、
はい、
行きましょうという感じですかね。はい、
はい、
こんな感じで、では、来週のフラコトもお楽しみに。
お楽しみに。じゃあねー。
じゃあねー。